スペース放送局2016
というわけでもうね3月に
3月といえば日の祭りだよね、
はい、ああ3月といえば僕は耳の日かと思ったし、うん、ひな祭りって何かやるんすか。
ひな祭りはあのひな祭りはやらないですけど、でもあのまあうちではね
ひな人形とかある。
あるある。
あ、あるんだ。
ある。
え、何段飾りですか。
いやいや、そういうんじゃなくて、なんか、うん、あの大きな、なんていうのかな、ガラスのケースに入って、その一番上の二人だけみたいなやつ。
お大事様と、うん、お姉様
変わりびなとかだったりしない。
変わってないと思うよ、多分
普通のお代理様と、う
ん、あんまりよく見てないから分かんない
ですよ。よく見ると顔が猪木だったりとか。
あ、顔が猪木じゃないでしょ、それはね。
でも両方猪木だったり
両方猪木だったり。
それは怖いですね、
うん、だからうち二人いるから二人とも二人一人ずつ別々にやります、はい、
あ、そうなんだ。専用の
専用の、うん、どっちがどっちだか僕は知らないです、
はい、でも、ね、地下が猪木でどっちかはババで。
ああ、そっちじゃないですね。うん、こだわるね。
でもあれ人形高いじゃないですか、結構。
あの、ああいう、なんていうのかな、あれ伝統的なもの結構しますよね。ひな人形の、例えば秋月もそうだし、吉徳会もそうだし、やっぱり それだけで仕事が成り立ってるってことはそういうことだよね。
うん、それだけ。今でもそうやってひな人形とか飾るってことなんですかね。
だから量産量販用のものだけじゃないやつとかもやっぱりいろいろ手掛けてるんじゃないですか。そう、
一点物みたいな。
とか本当にそのどっかの何かにこう贈答用で一本一品物作るとか、
そうい
う、そうですね、技術というか伝統の。
そうね、うん、でも分かんない、ひょっとしたらあの海外とかで受けるかもしれない、
ああいうの。ああ、うん、買っていきそうだね。あ、海外から来たりとか、ね、
このフィギュアとこのフィギュアのくれっつって。
外国人結構、うん、あのヤフオクとかで鎧武者とか買うんですよ。
ちゃんと分かってんのかね。
分かってないでしょ。
分かってないんです、うん、だから本当買って、しかもなんかそれを着てわーってやってるのが楽しい。
それどうなのかなって思って。、まあ、まあ個人の自由だと思うんですけどね。、なんか不謹慎な気がしますね。
死んだ人も、うん、鎧をして
外国人がさ、鎧着てさ、バーってやってるとこ、日本人がバーって打っちゃってさ。
どっちもどっち
だ。外人結構リアルな鎧を買うこと多いんですって。
おー、安くないよね、鎧なんて。
いや、安いんです、逆に。
もうあれ、レプリカ的なものとか、
もう結構ボロかったり、結局持っててもでかいわけじゃないですか。かといってそういうあの史跡的価値とかもないんで、あ、案外安く売ってるでしょ
うか。そっかそっか。なんか歴史に残るような人が着てたようなのだったら高いけど、戦闘員的じゃない
ですか。戦闘員。
でもさ、その鎧を守るためにさ、命がけだったかもしれないのよ。家宝とかね。
きっと家宝だよね。
その先祖伝来のとか言ってたかもしれないのに、
それが外資
かって。パッて言っちゃうの、もうなんかもう。
で、来て、わーって。
そんな、きっと鑑定されると、もうなんか、あれきっと安っぽい。
2万とか。
あーみたいなね。
鑑定、あ、鑑定といえば、あの番組まだやってたのね。
だから最近いろいろ騒動があったじゃないですか、うん、それで まだやってんだなって僕も思った子なんで。
全くこう、ね、自分の人生においても興味のない世界。
かなり昔から見てないんで。
あれだから、うん、あの、あれだもんね、あんなにそのつもり番組っていうのかな、例えば、これはいくらですって、10、100、1000、万って、おー、すごいですねって言うけど、いくらですって言われても、そのお金が別に手に入ってるわけじゃない、
ね。あれで取引されれば別ですけどね、そうじゃないもんね。
基本はね、それくらいの価値があります、人によって違いますけど、以上、次に行く
でしょ。で、ああいう鑑定が出て、あ、じゃあ売りたいって言ったってきっと、すごい安く買い取られて、
まあ買い手はいないんじゃないですか。
買い手いないです
ね。物によってはね、本当に物によるよね。
でも大体ああいうのってその売れる売れないに関わらず、なんとなくそれがある市場の平均価格みたいなことを言うじゃないですか。うん、だから、ね、実際に買い手がいなければ本当に ただ当然ですからね。
だからあれちょっと不思議な時あるんだよね。俺たちはほらレコード結構好きだから、はい、でレコード の, あの方がいらして鑑定するんだけど、いやちょっと違わないかなって時は結構ありますよ。
だとその時だからっていうのもあるよね。
まあその辺はやっぱ番組の面白さが多分優先ですよ。
まあと台本もあるんでしょうし、
いやで嫌じゃないですか、1時間見て何一つこう驚きの金額のない番組とか嫌じゃないですか。
逆の驚きばっかりだとね残念
な、ね、みんな残念で終わるっていう
最後番組的にはやっぱり最後ぐらいはこうね高値がつかないとかっこつかない。
まあね、まあああいうのも価値ってほらあの本当に本当の意味で言っちゃえばさ、その価値だけが先に走るってことはなくて、やっぱりニーズがあることによって価値が生まれるでしょ、本当はね。特に古物ってそうじゃない、だからあれ微妙だよね。だからその例えばほらあのアニメ関係のさ、お宝って言われてるようなものとかあるじゃん、はい、だったら吉彦石和さんの夏のガンダムの色紙とかって言ったら、ものすごくなっちゃうと思うんだけど、
石工さんのサイン持ってるんですけど、
だからそうそうすごいじゃん。
でもきっと自分の名前入ってて安あれ高くならないんだよね。
あでもほら分かんないと両方死んじゃえば
じゃ あ, あ自分は分かんないわけだ、もう価値がね。
あでも分かんないよ、つねちゃんがこれから超有名になって、あのつねみさんのさあのところに安彦さんが送ったサインってことになった。
もうでも西武デパートの屋上でもらった
サイン何それ、サイン会、
サイン会。
ああそうだった、
友達と行ったんですよ、川市で30年ぐらい、行こうよって。で一緒にサインもらって、
うちにあの品川隆二さんのサインがあるよ。
あさすが様、もうすぐ価値がね、
やめてやめて、そんなこと言うのやめて
そろそろ
サインってでも考えたら、あんまりもらうことないじゃない。
最近ないですね、
特にまあこの世界入ってからまずないので
、昔は何個かもらったことありますけど、
だからなんだっけな、あのほら、スネちゃんにお願いして中目先生の CT を買ってきてって買ってきてもらった時に、
あ、はい、
一緒にサイン色紙がついてきて、
あそうだよ、
俺初めて中目先生のサインもらった
もう初めて見た初めてじゃないか。
僕もあれし、原めき猫さんがやってるイベントの、なんか最後の抽選会で先生の才能当たってもらった
あねえ、そんなんだよね、だからまずそうそう、だから作曲家の先生だからサインをもらうっていうあれがなかったの、頭に。
あで、そうだし、やっぱりね、もらいにわざわざくださいって言えない
も
ん、
まあそれもあるしね、だからよくそれでもらってる人たちを 見ながら、あそうか、そういうことなのかとは思ったけど、今までそんなサインってもらったことないな。
昔は、昔いろんな人にもらったサインっていうのがいくつかありますけど、
うちあれなんだね、クリーペーさんが描いたガッチャマンのサイン、ガッチャマンの絵とサイン
もらってたもんね、
くださったんだけども、サービスって言ってガッチャマンを描いてます。で描いてて途中で失敗しちゃったって
言ってなんか付き合いでね、付き合いでって言うとあれですけど、サイン会とかやる昔は10代の頃とか、一回とかしてたんで、何人かサインをいただいた方がありますけど、
徳川家康のサインとか、
徳川家康に会ったことなかったみたいな、ちょっと時代がわずかにずれちゃったん
で、わずかにずれて、徳川慶喜のサイン、
手塚治虫先生のサインとかもらったことありますけど、
そういうの取ってるのちゃんと、
あることある、捨てられないみたいな、昔あの転校生の試写会に行った時に、はいはい、終わった後にロビーに小林監督がいたんで、友達が「サインもらいこい」って言われて「やめとこうや」とか言ったんだけど、「行こう行こう」って言うから行ったんだけど、紙何にも持ってないから、そこでもらったチラシですよね、これにサインください、
もう一番ダメな小学生とかの方に
でもそのチラシね、いまだに持ってますよ。
ああじゃあいい方だね、
サイン入り小林信彦サイン入り転校生のチラシ、
なるほどね、
結構レアだと思うんですけど、
レアだけども、なんかそう写真撮って、ね、あ写真撮っとかあるね、そうサインしてるところで、
人が書いたと思われちゃう、
そうそうそうそう、本物ですって、で本人も覚えてないだろうしね、
覚えたら怖いよね、逆にね、あの時の君だろうみたいな、絵覚えてるんですかそれもちょっと怖いですけどね、
君のことは何でも覚えてるんだよ
それは怖すぎやん、 そりゃ貞子どころじゃないですね。
サインか、サインとサインで思い出すとね、斎藤君とかなんかサインとかで思い出ある？
僕ですか。僕98年とかにゲームショーかなんかで影山博之さんがサムライガンマンザンザンって歌をゲームで出した非売品の CD にその場でもらってサインしてもらったっていうのね。
なるほどね。
影山さんにサインもらったことない。
でも全然、僕、うん、その時98年とかですかね、まだ専門学校生19とか。
ああ、その頃だとね、うん、もう高校生ぐらいの時だっけ。
あ、俺はあれ、はい、あの80何年忘れちゃいましたけど、はい、ブライアン・イーノの、
ああ、なんか昔聞いた、
古典、あの環境ビデオの古典に行って、はい、本人来ないって言ってたんですけど、本人が来てて、ちょうどばったり、
はい
はい、あっと思って、でそのパンフレットにサインを頼み
ました
。サインしてくださいって言って、おーっつってサインされたんだけど、すごいのは、すごいっていうか驚いちゃうのは、ブライアン・イーノの個展に行っているお客さんいるんだよ、ここにいっぱい、だけど、ブライアン・イーノがいるにもかかわらず誰も気がつかない。
あそういうのあるよね。
どうなんだろうね、だから、どう見ても分かるだろうって思うんだけど、本人だって誰の個展に皆さん来てるのっていう。
いやでもそういうのって結構ね、あるみたいで、僕は行かなかったんだけど、昔やっぱ10代の頃かに、20歳ぐらいの頃かな、なんか SFX の映画のそういうなんかデパートかなんかでやってて、そこへどっちだったかジョン・ダイクストラかダグラス・トランブルかそういう特撮監督の誰が来てたらしいんです。友達が気がついたらしくって、なんかサインもらったって言ってたけど、誰も周り気づいてない人が、
まあ、でもそれはさ、裏方のことだから裏がいいのはあの一応ね、あの一応
あ
の
あそうか、
人気ロッカーですからね、あの自分でこう表に出てるから。
でも、ね、外人の場ってさ、みんな同じ意味じゃないですか。
ひどいそれ
子供の時とか
まあでもね、
昔やっぱ小さい時って洋画見てるとなんかみんな同じ顔に見えるんです
よ。ああなるほどね。
でなかったんですか。
あだからそれはものによってはあるかもしれないね、
この人とこの人はね、この人さっき見たような気がするなみたいな、なんか小さい時だと
中には分かりづらい人もいますよね、いやでも、そうか、まあでもね、
ないじゃないですか、ちょっと近寄っちゃいけないのかな。
いやいやいや、見もしない。
あ、見もしないです、うん、
振り向きもしないよ。
ただの外国人としか思ってない、
多分おそらくね二人、僕ともう一人、二人だけ冷やす。
ああ
、あまりにも普通にいたんで、
まあ普通にはいましたけどね、
まさかって思うんだけ
ど、なるほ
どね、あんまりそういうのいると思わないで、
まあでも、まあね、どうなんですね、まあ来日はしてるのはあの情報では流れてたけど、あの講演会が別の日にあってね、でその講演会には行くけども、その個展の方には顔出しませんっていうふうに言ってたからね、
あみんな見えなかったんですけど。
ね、あじゃあ僕が見たのは幻？
幻。貞子。
貞子。
ブライアン貞子。
あ、ブライアン貞子。
どっちも名前だそれ。
まあね。
貞子いいの。
よくなすじゃないかってね。
ちょっと動きが怪しかったとかないですか。
ああ、分かんなかった。奥さん一緒だからね。なんかそういうのね。
まあ、でもそういう、なんかそういう発見しやすいじゃないですか。
まあ、発見、まあそう。
道歩いてる知り合いとかよく発見するじゃん。
道歩いてる知り合いや、知り合いじゃない人も発見するね、
発見しやすい
んだよ。前はなんだっけ、渋谷歩いてる時に広川太一郎さんがいて、ちょうど前にいた、前にいた人がくるって見たら、広川さんだった、うん、あ、広川さんだなと思って、
おはようございます。
いやいや、言わない言わない、だってそんなに親しくないし、
アドリブで何か言って返してくれるかもしれないです。
ああ、アドリブで、いやいやいやいや、そんなことないんだろうけど、でもそれで横にあの時にいたケイ君は、あんなに広川さん好きなのに全く気がつかなかった
よ。それはちょっとね、
うん、で、広川さんだったよねっつって、ええー、どこにどこにってずっとして、
そういうやつです。
スクランブル交差点で蔦屋側にこう行く時に、ちょうど、はい、 グラサンかけた源田哲郎さんがいて、
おお、俺も源田さんよく会うんだよね。
あの、多分普通に NHK 帰ると思うんですけど、結構身長もある方なんで、うん、分かるんですよ。では、うん、あ、源田さんだ、うん、
それで、まあ、
ね、
目立つ人は、
これ何回ぐらい、4回目ぐらいでやった時に、うん、なんとなく「あどうも」って言ったら向こうも「あ」って
言ってお互い分かってない、
分かってない、分かってないって言いますか、誰だか分かんないんだけど、ね、うん、なんとなくこっちは分かってるよ、あの源田さんだなって思って、しかもね、いろんなとこで会うの源田さん、
よく会う人と思われてるかもしれない、
あ、そうかもしれない、向こうも、あ、でも
分かったことあるな、
でもだから会ったことあるなと思ったのかな。一番おかしかったのは、歩いてたら前に池田健翔さんにそっくりな人が歩いてて、健翔さんそっくりだなと思って、うん、そしたら突然プッと止まって、くるってこっちを向いて健翔さんだったんだけど、そしてさすがねって言って、突然話の途中からそれでさ
ね、もう気づいてたんですか、
わかんないわかんない、
すごいね、うん、
なんなんだ、
主人だったんじゃないですか。
ああ、それ、はい、あ、ドーンって言ってた。そうそうそう。
モグロ複造成人。
あ、モグロ複造成人。すごい。でも、そんなことあって、すごいそっくりだなと思って、あ、紙袋も持ってるし、そうだ、そうなのかなと思って、うん、そしたら、ピタッと止まって、くるっとこっち向いて、それでね、さすがねっていう感じで。
一緒に歩いてたんじゃないの。
違う、違う。それは違う。そんなことはない、
何かそれは無的な何かがあります、
ね、無的な、本当にそんなのとか、結構ね、いろんな人に会うけどね、うん、
あ、新宿で山本正明先生と、
あ、あったり、
あったり、あったりとか、
山本さん、僕あの、ね、あの、山本さんも中野にいたから、うん、僕も中野にいたんだけど、うん、たまたま写真屋、友達が写真屋でバイトしてて、よーっていう話で、そして、ぶっと見たら、すごい山本先生そっくりな人が、うん、後ろ姿がね、はい、あのなんか写真 の, あの現像を頼んでて、でその袋に山本って書いてある。うわーすごい、ね、名前まで名前こうしたらみんなの山本さんって名前なんだと思ってたの。でそれ別れて、別れてその人スッと出てて、友達と話して、で僕は外出た時に向こうからその人がクルって振り向いて、こっちに戻ってきたら山本先生だった。それで、はい、おー、なぜこんなところにみたいな、いや、うちのすぐなんですよ、ああ、うちもすぐだよ、
そういう、あれよくあるね、
山本先生もよくやったし、
あんまりないね、
いろんな人に会うよね、
あんまりね、人に気がつかない、ああ、だから、後から この間どこそこにいなかったとか言われることが結構あったんですけど、
いないって言うんですよね、
ああ、ちょっと覚えてない、
うん、でも、うん、結構だからいろんな人に会うよね、一番だから、まあ一番でもないけど、よく会うのはなんかチューム先生だ
ね、あ、ね、
うん、昔はよくね、歩いてると向こうがチューム先生が歩いてきて、うん、あ、どうもどうもみたいな先
生がいいですからね、事務所のね、そ
う、あ、どうもどうもっつって、大体その後、あ、じゃあお茶でもって先生に言われて一緒にお茶飲むっていうパターンが結構ね、ありましたね、今はなき東急プラザの前とかで、ね、バッタリ、
今全くもう跡形もなくなりましたもんね、
いいよねあれね、やっぱね、広々としててね、
あのままなければいいのに、うん、
ね、あのまま公園にでもしちゃえばいいのに ね、
うん、ね、それもあるよね、でも一番合うのってそこら辺、あ、誰だろう、まだ他にもいると思うな、なんかね、あ、いたいた、
いいですか、
いたいた、なんかね、サイクルがあるんだけど、波があるんだけど、はい、ともかく会うのはね、佐藤健太、
今それが
出てる、今俺も会うと、ね、
もう笑っちゃうぐらい会うんだ、
まあ、行動パターンが似てるんじゃない
ですか、いやそんなことはないんじゃない、彼は彼で仕事をしてたり、あと例えば仕事に行くとこだったりで、役者さんだから、時間のところは一定じゃないじゃん、うん、一定じゃないのに、僕も一定じゃない時間に出て、そして偶然同じ電車に乗り合わせるパターンとものすごく多い、
何かねシンクロする
そうで、あまりにおかしいのは、一番初めの時は目の前に立ってる人がスーッと降りたら僕のちょうど向かいがケンちゃんで、それでケンちゃんの目でっかいじゃん、ブーッつってケンちゃん目また落ちそうだったからね
絶対ね何かこうある縁がある
ためになるね。でやっぱりね、その例えばスーパー戦隊のライブとかが近づいてくると、はい、近寄ってくると近づいてくると会うあの感覚がやっぱり
前世で恋人だったんです
ケンちゃんと、あそうなのかな
昔ね、
でも本当に
中世ヨーロッパあたり
中世ヨーロッパ人だったの
あそう
だからなんかね、それぐらい合うよ。
あ
本当に毎日違う時間に会うんだからこれは驚くよね
昔ねアンドレどうすか
アスカあアンドレどうすかアスカ
ラスカラスカラスカ
ラスカラスカラスカラとスターリングみたいな
ラスカラとスターリングだったかもしれないどっちかがどっちかを捨てたのかもしれない
です、ね、ドニーブルクかもしれない、
うんうん、
でもまあ本当に、あのそれぐらい合う、面白いよあれは、だからなんか彼もね、最近特に会ってももう普通のリアクションになって
る、あ、うん、当たり前のように
当たり前になってあどうもみたいな
驚きもなく
驚きはないね、また会いましたねぐらいの感じ、本当にそれぐらい合
う、もう一緒に住むしかないんじゃないですか、そしたら
ケンちゃんとケンちゃんと
帰り道一緒にも
あ全然違うんだよ、住んでるとこ、彼ずっと遠く
でもない
近くない、全然近くない、近いとかね、ずっとまだあるから、だから彼はだから延々電車乗ってずっと来てて、途中から僕が乗ってると、乗って彼のあの同じ、しかも同じ車両に乗り合わせる、
その車両、乗る車両のパターン変えてみるよ
ね、えでもどうなんだろう、
それでも合うか、同じような車両とか乗るでしょ
まあ大体ね同じような車両に乗る
とそのパターン変えてみる、それでまた合っちゃったらさ、それすごい
ね、
うん、
ね、そんな、
こんな話してると今日帰り合うか
も、帰りは分かんない、帰りはほら、うん、だから生活圏も違えばあれも違うからね、うん、
あ何どっちかって朝会うの、
昼頃、
うん、
昼過ぎ、
お
じゃあまあ偶然です、
明日の昼あたり
また会っちゃうのかな、かどうなんですか、そんなに
ですね、このもし本当に会ったかどうかはいつかこの放送で、
あそう、まあ、分かんないけどね、まあそんな、ま
あ、会ったから何があるってもんでもないんでしょうけど、
でもだから逆にね普通にね、うん、あどうもどうもみたいな感じは、
はい、
うん、だから多いそういう会うのはいろんな人に、
そのうちにちょっと会わないと
なんだ最近会わないじゃんとか言い出して、
そうそうそう、あでもあるある、それも前もそう、最近会わないなと思ってて、しばらく会わなくてまた会い始めてみたいな、
あサイクルなんですね、
サイクル、だからさっきも言ったけどサイクルなんです、面白いよね、うん、そんなね、そう何の話だって、
よく会う人の話
でもまあうん、そういうのはねいっぱい、僕は結構会うので、いろんな人、バッタリ会う、
バタリアみたいな、
いやバタリアじゃないから、バッタリ会う体質なんだろうね、体質なんだ、
体質なん
だ、体質だと
思う、体質ね、何か呼び込む体質なんじゃないですか、
呼び込んでんのかもしれないね、
だから、
ね、本当にバッタリは会う、ね、で、あと会わなくなったりするとしばらく会わなかったり、うん、私の大体みんなそういうサイクルの中で生きたかな、そういうことない、
あんまりないですね、
あそう、うん、佐々木勲さんに会ったり、
会ったっていうか、まだ一緒にご一緒ステージをご一緒させていただくようになる昔は、うん、近所で見かけたことがあります、
近所
に、その近所に住んでるとか、
ね、昔俺まだ今のところじゃなくてもっと違うの住んだ時に、三鷹の方に住んだ時には、うん、ザ・ガードマンの方と、
ザ・
ガードマンの中の
不可能はない人たちですね、
うん、あの方とですね、ほぼ毎日の日があってました、帰りの電車とか、ね、いつも一緒、あんまりに一緒すぎて、バス乗っていつも一緒、であんまりにも一緒すぎて、そのうち挨拶するようになったからね、
ああ
どうも、向こうもどうもそういう言葉で、
聞かないっていうか、その、なんとかさですよねとか、そういうこと
ない、ない、そういうの全くない、
普通に近所の人として挨拶みたいな、
そうそうそう、近所の人はおはようございますとか、寒いですねっていうぐらいの感じ、
すごいなんか
でも近所じゃない、近所じゃない、近所じゃない、分かんない、近所にいるのかもしれないけど、ともかく、う
ん、でもなんか、あれですね、近所だったらガードマンがいてくれて安心みたいな、そういうのあるんだけど、そんなにする本物じゃない、
役者だから、
本物じゃない、うん、
そんなね、ガードマンの方と、
そう
ね、だからともかくでも会うよね、いろんな人にね、そのうち、斉藤くんもきっとあります。あ、斉藤くんあるじゃん、あの、菊池くんと会ってるじゃん
分かんない
し、
菊池君誰でしょうみたいな
ね菊池君っていう人とか、うん、
これなぜなに北原とか言ったら北原さん全く分かんない、
う
ん、
北原さん
全然分かんない、本当にうちわしか分からない、
誰ですか菊池さんって
斉藤君の心の恋人
いやいや
今もう言いたい放題
なんかね、これを聞いてる菊池さん、全国の菊池さん、あなたですよ、みたいなね、
うん、菊池くん、うちの近所に住んでる、
あ、そうなんです
か思いっきり知らなかったんだよね、
そうです、で、たまたま、まあ、事務所が渋谷にあるじゃないですか、はい、で、それで、埼京線のところ、はい、あの長いところを歩いてたら、うん、どっかで見たことある後ろ姿がのそのそのそのされてるんですよ、
ちょっとこう、太めな感じ
会うたびに太くな
ってで、赤いコート着てるから余計目立つんですよ、はい、で、髪の毛フォワーっとしてるから、
はいはいはい、
これ絶対聞くんだろうなと思ってふっと見たら、うん、どうしたんですかとか
言って全く誰も分かんない
です今の菊池くんの真似だから
って話聞いたら、うん、その、最寄り駅も一緒だし、はい、降りる方面も一緒だし、うち、ん、からそれこそ半径 500m 圏外ぐらい、
実は不安なんです
。すごい、なんかスープの冷めない
実は斉藤くん好きなんじゃないですか。
でもさ、今まで一緒にならなかったでしょ。
一回もなかったし、ね、地元ですら会ったことも見かけたことなかった。
っ 何か生活圏がこう重なった瞬間
菊池くんの謎を決めちゃった
菊池くんって誰だよって
毎週話題にしたの毎回菊池くん菊池くん誰みたいな
菊池くんの話を、はい、菊池くんすごいからねまあそんなことで謎を残しつつ
菊池くんの話はまた今度、
また今度ね、はい、それでは皆さん
さようなら。
菊池くんって誰だよ
素晴らしい悪者